耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さん、日々の献立ってどうしてますか？一人暮らしか独身か、実家暮らしか既婚者か、子供がいるかによっていろいろ変わってくると思うんですけども、あと年齢にもよって変わってきますよね。この献立なんですけど、僕はですね、やっぱ一人暮らしした時は自分が食べたいものを食べるというですね、非常によろしくない献立の立て方をしていました。ある意味では正しいのかもしれませんけども、なんかいろんなものをバランスよくというよりは、今日は何が食べたい、今日は何が食べたいって言っていろいろ食べてた感じがするんですよね。でもっとひどい人になると、自分が好きなものを食べたいって言って同じものしか一種類しか食べない人とか結構いたりするじゃないですか。そういう人、これを気の中にいませんか？で一方でね、すごいなと感心してしまうのが、やっぱりお子様がいるお母さんですかね。やっぱ子供にいろんなものを食べさせようとして献立を日々考えているっていう印象があります。私そんなことないと思った方、今日あたりから改善していきましょう。でですね、そんな献立を考えるときに、皆さん白砂糖の摂取って抑えていますか？今日はですね、この白砂糖の摂取を抑えるというのがちょっとポイントになる本をご紹介しようと思います。甘いものが好きな方、また料理を作るときにですね、砂糖をむついついドバドバって入れてしまう方はですね、ぜひ聞いていってください。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングをお送りしております、三出立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は、主婦の友社より出ております大西京子著、砂糖をやめて元気で医者いらずという本です。まずは著者のご紹介ですが、大西京子さん、1981年にヨーロッパに渡り、以来32年、東洋的食用法を基本としつつ欧州の素材と環境を取り入れた食用法を研究。食用法ってなかなか聞き慣れない言葉ですけども、医食同源とかね、あと薬膳とか、そういった話だと思うんですね。で、個々の生活と体質を見ながらその環境に適応する食事法、ヨーロッパ薬膳を指導。ベルギー、オランダ、フランスで定期の料理講習を行うほか、活発に講演会、食のアドバイス、女性の健康セミナーなどを行う。2013年1月より奈良県長谷に移住しまして、大和薬膳の活動を開始。食と体質を7段階に分けた食の方程式を実践した生徒たちから体調不良が改善したとの声多数、その人柄に信頼も厚いという方なんですが、そんな大西さんですが、なんと御年73歳。だからヨーロッパに行った時は40歳とか41歳とかそのぐらいの時なんですね。いや、なんかタイミング的にはなんかすごいなと思うんですけども、なんか今回プロフィールに圧倒された方です。で、2013年から日本に戻ってきたということでですね、僕あんまり名前を知らなかったんですけど、今回の本でこの大西さんの、レシピとか、あと食に対する考え方というのが、まとめられています。で、どんな本かと申しますとですね、まずやっぱり取り上げたいのが、オープニングでも言いましたけど、皆さん白砂糖を取りすぎていませんか？僕はね、結構甘いものをそんな食べない人なので、白砂糖取ってないなと思ったんですが、よくよく考えてみると、肉じゃがとかあるじゃないですか、あれって結構砂糖入れるんですよね。気づかなかったんですけども、そういったところで知らず知らずに砂糖を取ってる人って多いと思います。また女性の方、甘いものが好きでついついやめられないって人もいると思うんですけど、実は多くの女性を悩ませている貧血とか生理不順とか更年期、乳がん、産婦人科の悩みの多くは白砂糖の摂りすぎが原因だというんです。そもそもですね、白砂糖は甘みのみを抽出するためにサトウキビの絞り汁から不純物を取り除いて生成したものです。血液を酸性にし、体の抵抗力を下げるだけではなく、血糖値の急激な上がり下がりを招き、糖尿病などの病気の原因にもなります。そして著者の大西さん曰く、白砂糖の摂りすぎは体だけではなく心の乱れも引き起こす原因になるんだそうです。何でも白砂糖は体を弛緩させ、ナトリウムやカルシウムも消し、摂取すると体が緩むという効果があるようです。またあと冷えるという効果もあるらしいですね。だから疲れた時とかリラックスしたい時に甘いものが欲しくなるってよく言いますけど、あれはおそらく緊張をほぐすイコール体を緩めるという効果を、知らず知らずのうちにこう自覚しているんじゃないでしょうか。ただし白砂糖を摂取すると体が緩んで肥大するので、要するに太ってしまいます。また体を冷ます効果があるので免疫機能が低下してウイルスや細菌に感染しやすくなってしまいます。 さらにさらに体だけでなく気持ちも緩むため精神が不安定になることもあるんですね。なので白砂糖の摂りすぎは体だけではなく心のバランスまで崩しかねない、というわけでですね、こちらの本では、まあ、皆様が、まあ、1週間に何グラムぐらいの砂糖を摂取しているかというのがですね、チェックできるシートがあります。これぜひね、皆さんちょっと手元に本がないと思うんですけど、本を買ったらやってみてほしいんですけど、まあ、その砂糖の摂りすぎ、まあ、1週間の砂糖摂取量というのを、見るということですね。で、本の中ではですね、まあ、砂糖の多い食品の例というのがいくつか載ってまして、ちょっと紹介しましょう。例えば主食おかず類、菓子パン 15g、 酢飯 15g。 意外と思うかもしれませんけど、酢飯ってお酢と砂糖を使ってます。そして牛丼 10g、 これはまあ牛丼のね、牛の部分の味付けに砂糖を使ってますからね。で、今言ったのはブドウ糖ではないです。糖分の量ではなく純粋に砂糖の量なんですね。そして飲み物、市販の桃ジュース 350ml で 70g、市販の加糖紅茶飲料 350ml で 60g、市販の着色炭酸飲料 350ml で 10g から 60g。 やっぱりね、ジュース類は多いですよね。そしてお菓子、カスタードプリン 20g、 アイスクリーム 75g、 クッキー6枚 130g といった感じです。まあ、ほんの一例なんですけど、クッキーとかやっぱり多いんですよね。これはね、お菓子作りしたことがある方はわかると思うんですけど、鬼のように砂糖入れますからね。まあ、だからこそ美味しいんですけども。で、まあ、こんな感じでちょっと一例を聞いただけで、皆さんの砂糖摂取量なんとなく分かったんじゃないでしょうか。この本ではですね、その砂糖の1週間の摂取量を 150g、250g、500g と、まあ、基準線を引いて、それによってね、どのぐらい砂糖を取ってるかっていう依存度をチェックしています。だから 150g なんてね、おそらく超えてると思うんですよ。菓子パン10個食べて 150g ですからね。まあ、それ以前に、まあ、アイスクリームとか1個食べた時点でもう余裕がないですからね。クッキーとか今食べてる人150余裕で超えてますよ。そんな感じで、じゃあそうするとどうなるのかという、この砂糖依存度というものを見ていきましょう。1週間で 0g から 150g の砂糖なしヘルシーさん、1週間の砂糖摂取量が 0g から 150g という方はですね、砂糖を摂りすぎない生活が自然とできていて、食事も手作りするなどヘルシーなものを好むんじゃないでしょうか。ただしストレスがたまると塩分やアルコール摂取が増えることもあるようです。バランスの良い食事を心がければ無敵ですので、ぜひそのあたりを気をつけてください。そして次、1週間の砂糖摂取量が 151g から 250g のプチ砂糖好きさん、お菓子や甘いドリンクを暴飲することはないものの、知らず知らずのうちに砂糖を摂取しているタイプです。おかずやパンでも砂糖使用の甘い味付けのものに偏っていないか、バランスをもう一度確認してみましょう。続いて1週間の砂糖摂取量 251g から 500g のお菓子が主食さん、甘いものでストレスを解消することも多い砂糖摂取量の多いタイプです。毎日でなくてもいいので、お菓子を食べない日を作る、砂糖をやめてみりんで味付けするなど、まあ、日常にできることから工夫してみましょう。そして最後、1週間の砂糖摂取量 501g 以上の砂糖中毒予備軍さん、甘いものが切れるとイライラしたり不安になったりして、いつも砂糖を欲してしまうタイプ。外食やファーストフードも大好き。どうせお菓子を買うなら自然由来の甘みのものなどを探してみましょう、という感じです。まあ、これは実際皆さんがね、チェックしてみればどのぐらいかなってのは分かると思うんですけれども、結構ね、人間砂糖取ってると思うんですよ。現代の日本人、コンビニとかね、砂糖菓子ばっかりですからね。いや、俺が食べてるクッキーは砂糖菓子じゃない、いやバカ野郎砂糖だよとクッキーの半分近くは砂糖だよって、そんな感じなんですけども、で、白砂糖の摂りすぎというのがですね、まあ、体も心も不安定になるというのは皆さん分かっていただいたと思います。まあ、しかしながらやっぱり甘いものが恋しいし、まあ、白砂糖を使わなくては料理やお菓子のレパートリーが減ってしまう、まあ、そんな風に思ってる人も多いんじゃないでしょうか。で、ここでね、勘違いしてはいけないのが、砂糖を取らないということが肝心なわけで、甘いものを取ってはいけないというわけではないんです。 さっきちょろっとね、砂糖をやめてみりんで味付けするなどなんて言いましたけど、そうなんです、砂糖以外のもので甘みを引き出せればいいんです。白砂糖は体を緩めて冷やしてしまいますが、全ての甘みがそういった影響を出すわけじゃありません。なのでこの本ではですね、白砂糖の代わりとなる甘みとして次のような食品を挙げています。まずは果物由来の甘み。おすすめの食材としてはリンゴジュース、ナツメ、レーズンなど。著者の大西さんは料理やお菓子を作る際の甘み付けに 100% 果汁のリンゴジュースをよく使うんだそうです。さらにレーズンや干しあんず、ナツメなどのドライフルーツには甘みが凝縮されているので、優しい甘みを出すことができるんだそうです。なのでね、ヘルシーな甘みを求めるんだったら、そういった果物由来の甘みを使ってみてはいかがでしょうか。また甘みを感じさせる甘味料もおすすめです。おすすめの食材としては本みりん、アガベシロップ、米飴などなんですが、まあ、本みりんとかね、あとアガベシロップと米飴ってあんまり聞かないと思うんですけど、これいわゆる天然甘味料ですね。米飴はお米から作られますし、アガペもですね、なんかアガペっていうなんか植物があるみたいで、なんかそういったねシロップがあるそうなんですが、こういったものなら、ブドウ糖とかオリゴ糖など、多種類の糖で構成されているので、血糖値の急激な上昇を防ぎ、カロリーも抑えられます。また豆や発酵食品もおすすめです。おすすめの食材としては、豆乳、甘酒、小豆など。豆や発酵食品は料理にコクとほのかな甘みを加えてくれるんだそうです。また甘酒には豊富な栄養素が含まれているので、高血圧や肥満防止、疲労回復、免疫力アップに有効だといいます。ただしこういった発酵食品は体に良いものの、体を緩め冷やす効果がありますので、摂りすぎには注意、やっぱりバランスは考えてください。というわけで、まあ、甘みすべてが悪いわけではないんです。大西さんはですね、白砂糖のような人工的な甘みを美味しい、やめられないと感じる舌に問題があり、そのままでは病気になってしまうから、舌を正常に戻すことが必要なんだと語っています。まあ、ただ白砂糖をねあえて抑えることによって、料理好きの方なんかは、じゃあどれで甘みを出そうかなんていろいろ考えられるんじゃないでしょうか。ここまで新刊ラジオではこちらの本、白砂糖にフォーカスを当てて書籍の紹介してきましたけども、この本のもう一つのテーマとして、大和薬膳の知恵、食の方程式というのが載っています。これを利用するとですね、食べ物にはそれぞれ性質があって、人間の体質も一人一人違い、自分の体質に合った食を見つけることが可能です。まあ、ちょっとだけ紹介するとですね、これは食べ物と体質を極陰、陰性、やや陰性、中陽、やや陽、陽性、極陽の7つに分けて、自分の体質に合った食品を摂取し、体調も精神も安定している中陽の体質に改善していこうというものです。で、この陰にあたる食材というのが体を冷やし緩めるもの、まあ、野菜なんかの多くはですね、こちらに分類されます。そして陽の食材は体を温め刺激し締めるもの、肉、魚、ハム、ベーコンなどがこちらに分類されます。というわけで、白砂糖をやめろというだけの単純な本ではないんですけども、まあ皆さんね、献立を考える方、ぜひこちらの書籍ね、読んでみて、まあ、白砂糖をやめて自分の体の状態を知って、自分の体質に合った食事を行い、そして健やかな日々を過ごしてみてはいかがでしょうか。では書籍情報です。砂糖をやめて元気で医者いらず、大西京子著、主婦の友社より税別1300円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがだったでしょうか。途中でね、まあ、舌に問題があるなんていう言い方がありましたけども、なるほどなと思ったんですよ。確かにね、子供の頃に美味しいって思ったものは大人になっても美味しいって感じたり、あと子供の頃の食生活って大人の時にもこう影響を及ぼすんですよね。僕まあ北関東の生まれなので、子供の頃に結構しょっぱいものを食べた自覚があるんですよ。なのでね、大人になった今でも塩分をついつい取りすぎてしまう傾向にあります。皆さんもそういったところないでしょうか。まあ、お子さんをお持ちの方はね、そんなことを考えつつ、この本献立の参考にしてください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。